マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で自称国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。杉村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週間前の、ね、9月29日、はい、まあ、苦肉の策というようなその時にすごい株が悪かったじゃないですか、
ね、あの時1万7000割りましたから、ね、ちょうど僕が放送してる最中にね、出させてもらってる最中、
そっから2週間ですよ、どうすか株式市場を見ていて。
まあ威張っていうわけじゃないですけども、9月はストロングバイだと、絶好の仕込み場だと、一つは、まあ、TPP の大筋合意が必ずあると、それから10月入ったら最初は中国の株式市場お休みいただくと、そういう意味にも含めて、まあ、安保でだいぶ支持率下がりましたけどね、安保が一段落するとまた支持率も落ち着いてくると、そして10月に内閣改造があって新たな政策期待が高まるということで、9月で下げ止まり、絶好の買い場、今のところ私の想定通りなんですよ。
見立てない
、本当にこれね、今日初めて聞いた方は嘘つけって思われるかもしれませんけどね、ぜひアーカイブで聞き直してもらいたいと思いますね。
まあ、あのそこで、いいところで買えた人はいいわけですけれども、これから先、それから足元の TPP の動きなんかも合わせながらね、ぜひね、太蔵さんの話じっくり伺いたいんですよね。
浜田さんから自称国策投資家というご紹介をいただきました。さっき自称じゃないんですよ。いろんなとこ行ってももう皆さんから国策投資家杉村さんですねって言われても自分だけで言ってるわけじゃないんですよ。
失礼しました。自称取りましょう。
取ってください、今度から。お願いします。はい。いや、それでね、その自称国策投資家としてね、ぜひね、皆さんにね、なぜ僕がね、散々内閣支持率かっていう話をしてるかっていうと、実はね、今のマーケットっていうのは、ちょっと注意しなければならないなと思うのは、さっきの自民党総裁選、安倍さんが無投票再選されました。任期が2018年まで延びました。だから必然的に、安倍さんはこの内閣は2018年まで続くだろうという前提で物事を考えてるんですよ。
3年間、自民党総裁をやる間は、総理大臣であろうと。もう前提になってるわけです、
ね、エコノミストからストラテジスト経済評論家みんなそういう前提で言ってるんですよ。私ね、国策投資がちょっと甘いんじゃないかと思うわけ、ということはどういうことかというとね、もう一番僕がね注目してるのは、来年の7月の参議院選挙です、はい、でちょっとおさらいですけどね、参議院議員っていうのは議席数242、
242
で3年に1回半分ずつ選挙します。だから改選121で、2013年組非改選が自公合わせて76議席あります、
はい、76人はじゃあ選挙しません、変わらないんだ。
で、過半数以上を取るためには自公で45議席以上取らなければならないんですよ、で、ちなみに2013年76議席取ったもう自民党圧勝と言われていた、当時の内閣支持率2013年6月、だから安倍さんが最初に迎えた大型の国政選挙です、はい、第2次安倍政権の、その時の内閣支持率が 65% から 70%、
高いかった、
めちゃくちゃ高いわけ、それで76議席自公で取ってるんですよ、でちなみにね、2010年6月の内閣支持率、これは鳩山民主党政権時代です。鳩山政権が5月に、辞職されて菅政権になったばかりの内閣支持率が 45%、
まあ、それなりにあったわけ、ね、
それなりにあった、それなりに今思えばそれなりにあったなと思って、
で
その翌月行った参議院選挙で与党民主党は44議席取ってるんですよ。逆に44議席しか取れてないです。でさらに遡るとデータとして、第1次安倍政権で2007年7月に行った参議院選挙、
はいはい、
これがこれ大敗してるんです自民党、でこの時に自民党取ったのが37議席しか取れてないんです。でこの37議席しか取れなかった第一次安倍政権の直近2007年6月の内閣支持率っていうのは 33.5% から 37% なんですよ。で今 40% です、各社世論調査の平均すると、ちょうど低いとこはね35って出るとこもあるんですよ、で日経はね高くて40何%出るとこ、まあ、大体だからね、 40% 前後では37、8議席だっていうところなんですよ。でね、もっと言うとね、その自公で今度45議席以上取らなきゃいけない、で公明党さんは 確実に9から10取るんで、2016年の7月の参議院選挙、自民党は36以上取らないとまた再びねじれ国会、場合によってはこの参議院選挙でまた退陣の可能性もこれ下回ってはいい、となると
40% の支持率だったら38で公明党出して45はクリアできるような計算なんですけど、でもギリギリですね、それね、悪いとこ言ったらね、
ギリギリなんですよ、ギリギリ 今の支持率のままでいくと、ギリギリ関数1回いかないか、何が起きるか分かんないです、
だからこそギリギリで余裕がないからこそ今になって軽減税率の話出てきたじゃないですか、そういうのもあるんですか。
おっしゃる通りで、今のままだとギリギリだから、私がなぜ買いかと言ってると、もう安倍政権は安保法案で支持率が下がりました、このままだと来年の参議院選挙乗り切れません、今ありとあらゆる経済対策株価対策をこれからどんどん言ってきますよ、そこで誕生したのがこの間の改造内閣です。
いろいろね、突っ込みたくなるような名前もたくさんあったんですけども、内閣の改造、これどう見てます？
やっぱり目玉は1億総活躍担当大臣。でも、安倍さんも1億総活躍内閣だというお話をされて、私に言わせるとですね、これは1億総突っ込み内閣。もう1億人全員が突っ込んだと思います。なんだこれと。実は、これはね、僕はね、安倍さんわざとだと思ってるわけ、わざとに突っ込ませてると思うわけ、どういうことかというと、誰も分かんない1億総活躍って一体何をするのと。で、加藤勝信担当大臣、僕ね、大変お世話になった議員なんですよ、もう非常に真面目な方です。で、通常で入閣した時の記者会見の時に、私1億総活躍担当大臣はこういうことをしますというのが普通なんですよ。ところがね、何をするか1ヶ月後に発表しました。
だんだん明らかになって
くる。だんだん徐々に1億総活躍の中身が分かってくる。
なんかそんなことあるんですかね。
これはね、普通仕事の中身分かってから大事って決まるもんなんじゃないですか。
でもね、つまりどういうことかというとね、国民にね、期待を持たせてるわけですよ。これどんな形で、例えば600兆円、 GDP600 兆円にしますと、2020年に、20年間日本はゼロ成長、 GDP500 兆のずっとまま、ところが今年から20年、あと5年かけて 4% 成長するってわけ。安倍さんは
どんな風にやるのかなと思いますね。
菅さん、どんな風にやると思うんです
か。いや、それはね、公共投資をガンガンガンガンやらないとこれできない数字じゃないですか。もう借金も山のように膨らんで、
100兆円借金一時的にやったら、次の年とりあえず100兆円乗るから借金するんじゃないかなって私は思ったんですけども、どうなんですかね。
今お二人が言ってるのはかなり非現実的な話じゃないですか。ね、そんなこと政府はやらないだろうっていうのは大前提で言ってるじゃないですか。でもね、大真面目に担当大臣を置いてまでやるっていうことは楽しみじゃないですか。
あ、なるほど、
これが重要です。投資家にとって、皆さんね、野党の政治家だったら大いに批判してください、でも投資家って何が大事かって、どんな政策出るかワクワクすることが大事です、こんなね、世界的にね、ゼロ成長だった国が翌年から 4% 成長を5年間やった国はないわけですから、その秘策があるっていうんですからね、みんな楽しみにしてもらいたいと思います、ね、
それがじゃあこれから半年間にわたってだんだんだんだん明らかになっていくというような、
だって
ことが予想してるんです。
介護離職者、介護から仕事を辞めない人、これをゼロにするんですよ、そんな政策ってね、どんなことが考えられます。我々凡人にはね、思いつかないようなことが、国の最も頭いい人たちが今考えついたから1ヶ月後発表されるわけですよ。
1ヶ月後に
1ヶ月後に
太蔵さん、太蔵さん、あれ、私の胸の中にはある、いろんなアイデアがある、トラストミーとかいう違う、党の人ですけど、そんなこと言って結局何もなかった人いますよ、総理大臣の中で。
私が一番心配してるのはそこです。かなり期待させてくれてます。で、マーケットもこれからこの新三本の矢に具体策がこれから出てきます。これで期待を裏切るような、本当に私が何度も言う新三本の割り箸状態になるとですね、しかも割り箸もすぐ割れる割り箸だと、 本当に支持率が厳しい状況になると思うんですけども、まあそこは楽しみに見ていきたいなと。
なるほど。まあ一億総突っ込みじゃなくて一億総活躍のために何をするかワクワクしとけよということなんですよね。
それが、うん、やっぱり株価のね下支えになると思うんですよ。
でそれは分かったんですけども、はい、もう一つ気になるのは、はい、今回入閣された方で新しいメンバーが入ったじゃないですか。で、うん、新しいメンバーが入るとねいろいろねこう調査する方であるとかいろんなメディアが騒ぐと思うんですけどもこのあたりってどんな風に見てますか。
ですからその今私が注目しているのはこの秋に臨時国会が開かれるかどうかです。国民的にはですね、国民の一人としては今回 TPP というのが大筋越えを受けました。どういった内容なのかというのはぜひ国会で聞きたいです。予算委員会で聞きたいです。ただ内閣が今安保法案から脱却してようやく支持率がこう立ち直ってる。まああんまり強い状況じゃないです。ここで臨時国会が開かれて例えば河野太郎大臣、
うん、
過去の言動と今の安倍政権の政策全然違いますね。
原子力発電っていうキーワードで、ね、
自民党の中でも、あれほど脱原発論者っていないんですよ、でも安倍さんは原発をどんどん再稼働していると、この整合性それから河野さんがやってる行革担当大臣これっていうのは非常に難しいポストで、安倍政権が作った予算過去の予算をこれは無駄じゃないかと言って行革をするポストなんですよ。
嫌われ者のポスト。
嫌われ者どころか自己矛盾なんですよ。お前らが作った予算をお前らが批判する、これで自己矛盾でなかなか出口が出なかったのが民主党蓮舫さんなんですよ。自民党時代を作った予算で政権発足当初は自民党が作った予算に対して批判する、これおかしい、この行革これ完璧でした。ただ翌年だって民主党が作った予算を民主党が批判するようになった。それを表でやってしまった。で、大事なポストなんですけど、河野太郎さんは今後テレビには一切出ないと思います。
もうやっぱり圧力が必須の大事だ。内々
でその問題を解決する。
テレビで喋ったりすると矛盾点が出てきちゃったりするところが怖いわけです
ね。公に出しちゃうと、そういった内部の議論を公に出しちゃうと、公の標的になります。だから僕が一つ注目しているのは河野太郎さんのテレビ出演のスケジュールですね。これがなければないほど不支持要因が減るということになりますね。
国策投資家としてはやはり国民の考えとはちょっとね、投資家として資産を増やすためにはやはり、そういった出てこない方がいいっていうことなんですね。
投資家としては内閣支持率が安定してもらうことに越したことはないわけです。で、例えば丸川珠代大臣なんていうのもかなり目玉大臣です。で、目玉大臣ってのは狙われます。この狙われやすいところをですね、臨時国会でガリガリガリガリつっつかれると怖いな。
誰かしらね、つっつかれたり、ね、人間35年なり50年なり60年なり生きてると、ね、つっつかれるとやばいもんなんて少しは持ってるはずですよね。
少しどころじゃなくて言ってるんですけど、それをうまくちゃんとかわさなきゃいけないんですけどね。
なるほど。まあ、国内では、まあ、一億総活躍大臣に期待するものの、いろんなことが出てこないかも心配だということなんですけども、はい、もう一つ気になるのが、TPP、なんとか大筋合意できましたよね。で、アベノミクスにプラスかと思いきや、海外でいろいろちょっと、
いや、おっしゃる通りで、TPP 大筋合意はこれ間違いなく株価にプラスです。で、なおかつ、まあ内容を私が見た限りでは、日本にかなりプラスだと思います。甘利大臣かなり頑張ったと思います。で、やっぱり、翻って、僕はちょっと心配したのは、アメリカですね。言い出しっぺのアメリカがですね、ま
あ、
オバマさんもちろんやろうって言ってるんですけども、次期大統領の共和党の有力候補トランプさん、それから民主党のヒラリー・クリントンさん、両方とも次期大統領選のトップを走ってる2人ですけどね、2人とも反対だっつんですよ、この内容に。これには疲れちゃいますね。だから大筋合意は受けたけども、果たしてこのままね、すんなりと批准するか、議会が承認するのか、これはね、まだまだ予断許さないなと。
まだちゃぶ台返しみたいなものも、これは注意しなきゃいけないという、
注意しなきゃいけないと思いますね。まあ、ただ大筋合意を受けて韓国がね入りたいだとか、他の諸外国も興味を示してくれてるみたいなんで、これはね、証券が広がるっていうことは日本にとってはもうプラスなんでね、すごく、まあ いいことなんじゃないかなと。あともう一つね、僕がね、はい、国策投資家の観点からね、ぜひ申し上げたいのはね、マーケットではね、今月末にも日銀が両手黒田第三バズーカを打つんじゃないかと、はい、
うん、
これね、国策投資家としてはもうありえないと言ってもいいぐらい、
ありえない、
それはもう可能性薄いですか。
非常に薄いと思う。どういうことかって言ったら、まず2つあって、まず取っときたい、仮にやるとしたら年内アメリカの利上げが見送られて、春先もなかなか上げられない、円高が進行してしまって115円ぐらいいってる、株価が1万6000円になっちゃった、そういった来春の時にその時点でまで取っときたい、そういう最悪な状況まで、うん、もう一つは今やっちゃいますとね、仮にアメリカが利上げすると強烈な円安になりますね。125円130円135円までいくっていうストラテジストもいるわけですよ。そうなるとですよ、ちょうど来年の参議院選挙の直前ぐらいが一番物価が上がっちゃいますよ、うん、こんなのね、政治的な観点からいくとね、誰も望んでないわけですよ、うん、そうするとアメリカの利上げがどうなるか、アメリカの利上げが見送られて株価が下がってしまったと言った時まで取っときたい、またはそうですね、そういったやっぱり玉として取っときたいんじゃないかなっていうのが僕がね見立ててね、もし今月やるようなことがあったら予算委員会持たないですよ。万が一年明け効果が出ないで、このままの水準でいってしまうとアベノミクス破綻してるじゃないかと、このレッテル貼りは参議院選挙前は何としても避けたいというのが私の考えでしてね、そういったことから
太蔵さんの見立ては当たりますからね、
今月末の日銀の量的緩和マーケット期待してるんだけど、僕はねちょっとないんじゃないかなっていう立場です、
まあ、なかったとしても今の支持率がちゃんと維持されていたら決してひるむことはないって
ことない、うん、今の支持でもういろんな経済対策ってきます、うん、もう私たちが想像もつかない年 4% の経済成長率の具体策が出てきますからね。だから緩やかに私はね年末にかけて2万円に近づけてくるんじゃないかなっていうのが私の考え方です。
少なくともがっかりするっていう時は年内は訪れないですか。まだ年内だとは、ね、ワクワクのまま、
それは2週間後また11月のその新三本の矢の中身を見てから、だからワクワクしましょう、うん、どんなのが出てくるのか、
今の段階のワクワク、
ワクワクです、うん、
国策に対するワクワクで一つですね、視聴者リスナーの方からですね質問が来てるんですが、はい、俺様総研さんが、はい、杉村さん今の政権は本気で消費増税をする気ですかと、これもしかしたら延長もあり得るんですか。
いや僕はすると思います。
あ、それはする。
できるような状況に持っていくと思います。
なるほど。
見送った時が 1万7800円の株価で、それよりは上げてくると思います。はい、
はい、はい、ありがとうございます。ワクワクしながら政策期待ということですよね。ありがとうございます。次回杉村さんご出演は10月27日火曜日にお越しいただけるということで、はい、
ちょうどその、ね、追加緩和があるかないかとかね、
そうですよね、
結果が出るところですから、
ちょうどワクワクドキドキ週間にまたお越しいただけるということです、はいはい、スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんにお越しいただきました、はい、杉村さんどうもありがとうございました。
失礼しました。